おはようございます。6番無所属市政クラブの佐賀秀夫でございます。無市議会第252回定例会にあたり、通告に従いまして一般質問いたします。理事者各位の前向きな答弁よろしくお願いいたします。先ほど佐々木議員の一般質問の大変渋い一般質問の後に、私でちょっと気持ちが沈んでおりますが頑張ってまいります。先般読んだ SDGs の気候変動特集で、6月の環境月間編で八戸の漁業特集が載っておりました。下北地域および県内の沿岸沖合漁業に深く関わる記事ですので、ご紹介させていただきます。八戸では2021年イカの水揚げは前年比 44% 減で、最盛期に比べると 4% 程度の漁獲量とのことです。他の地域においても同様の状況で、魚の生息域が変わってきているとの報告がなされました。特に最近は魚の種類が変わり、夏にはタチウオがほとんどだったとのことです。タチウオは和歌山県を中心とした西日本の魚で、青森にはあまり馴染みがなく、皆びっくりしているとのこと。八戸港に水揚げされる主な魚種はイカ、サバ、イワシで、この3種類で水揚げ全体の9割を占めております。イカについては、冷凍設備を備えた中型イカ釣り船99トンから185トンが5月から翌年2月まで出港し、北太平洋の赤イカ、日本海のスルメイカを捕獲しています。大畑からも最盛期平成元年あたり30艘程度が出港していましたが、現在は1艘と、とても寂しい状況です。八戸港は1972年から2019年までイカの水揚げ日本一を記録し、日本全体のイカの水揚げの2割を占めていました。それゆえ、イカの相場は八戸からと言われるゆえんでもありました。ちなみに大畑漁港のイカの水揚げ金額を令和元年と令和2年3年と比較しますと、40% 減、60% 減となっております。漁獲量減少の原因は大きく3つに分類され、魚種交代、地球温暖化、局所的な影響が挙げられます。魚種交代は20年ごとに魚種が変わるという現象で、過去を見れば周期的に行われております。地球温暖化は人の活動による人的な問題で、特に関心の高い事案でもあります。局所的影響は、上記2点の問題から魚の回遊経路が変わり来なくなったということと、別の魚種が回遊してくることによる食物連鎖の関係で、局所的に魚種が変わってしまうということです。詳しく説明してしまいますと1時間では足りなくなりますのでやめますが、このところ続いている自然災害、人的災害、さまざまな変化の中で、自然や生態系にも影響を及ぼしていることは否定できません。人間はもう少し自然を敬い、環境を大切に、それに即した生活をしていかなければならないのではないでしょうか。やるかやらないはあなた次第です。それでは通告に従いまして2項目6点について質問いたします。まず1項目目の広報の充実及び周知についての D ボタンの活用についてですが、2011年7月から地上波デジタル放送が開始されました。今ではほとんどの家庭が薄型のハイビジョンテレビに変えていることと思いますが、私は周りがほとんど薄型テレビに変えていましたが、元来の天の弱気質が湧き上がり、4年前までブラウン管テレビを愛用して頑張ってまいりましたが、徐々に画面が小さくなり、しまいには漫画のごとくボンと音を出してその使命を終えたブラウン管テレビに泣く泣く別れを告げました。先般テレビを見ていたら、県南地域の自治体でデータ放送 D ボタンを利用して広報活動をしているとのことで、興味をそそられ調べてみました。デジタル放送にはデータ放送という新たな形態があり、テレビを見ながら天気予報や交通情報、クイズの回答やドラマのあらすじが分かるなど、データ通信が行うことができます。データ放送は放送局やテレビ番組によってコンテンツは違いますが、リアルタイムに情報を得ることができます。番組内で紹介された料理のレシピや、スポーツ番組の選手の戦績紹介など、少し踏み込んだ楽しみ方もできます。また最近は、地域のニュースや、当地の天気、交通情報なども加わっているとのこと、 使い方によってはとても便利なツールになると言われております。私もクイズ番組に参加するほかは使用しなかったのですが、今回の一般質問に際し積極的に使ってみるとそれなりに楽しめることが分かりました。より一層の広報活動および有事の際の二次情報保管情報提供のために D ボタンの活用も有益ではないかと考えます。そこで質問いたします。一部自治体が導入している D ボタンを活用して広報の充実を図り、広報業務の簡潔化を目指しはどうか市長にお伺いをいたします。次に防災無線についてお伺いいたします。防災無線の切り替えの提案があってから頻繁に自然災害や地震が起きており、当初提案があった防災無線の機材で十分なのか、またバージョンアップした機器になっていないのかと考えてみました。機材は毎年のごとくバージョンアップしていることと思われますが、最近の自然災害や地震の状況に対し国や県の指導が変わっていないのか、またその内容に適しているのかなど確認の意味を込めて質問いたします。1点目として防災無線機器の進捗状況について、防災無線設置の進捗状況について、2点目として最近の防災無線の変化に伴う防災無線の状況、修正はなかったか、以上2点について市長にお伺いをいたします。続きまして2項目目の環境衛生行政のゴミステーションについて質問いたします。ゴミ、それは定義上物のクズ、不要になった廃棄物、汚いクズ、取りに足らないもの、役に立たないものなど、この世の中で比喩する文言の中でこれほどの言葉もあるかと思われるぐらいの文言で表現されています。がしかし語源をたどれば木の葉を表した言葉で、各地の方言にも木の葉を指す言葉として使われていることです。平家物語の中にも水田のゴミふかりけりあぜの上にと歌われており、ドブやあぜにたまる泥や木の葉を意味したのではないかと言われております。不要になった木の葉と思えば少しイメージも良くなりますし、風情も感じることと思いますが、現実には毎日のように出る不要物であり、不要物にお金をかけなければならないと矛盾も感じております。さてこのゴミですが、散らかすわけにもいきませんし、そこらに捨てるわけにもいかないので、特定の場所に集めて公衆衛生上自治体が業者に委託し集荷廃棄してもらっているのが現状です。この集荷廃棄のために場所を提供し、公衆衛生を考慮して入れているものが通称ゴミ箱、方言でゴミステーションです。このゴミステーションが町内泣かせで、出す日、出し方、出す場所、清掃、管理など人間関係を悪くする箱でもあります。全部の町内をリサーチしたわけではないのですが、すべてとは言いませんが、ゴミステーション制作費用、補修、移動など結構な精神的労力と費用を要します。低気圧や台風で飛ばされたり、大雪、大雨などの自然災害があると、必ずと言っていいほど何らかの事由が発生します。その度に町内負担が発生し、今日の状況を考えみれば町内会も決して楽ではないことは察しがつくことと思います。災害時のパトロールは良しとしても、金銭的な負担を軽減し、公衆衛生を進めていただきたく質問をいたします。1点目として、ゴミステーションの政策補助について、2点目として、自然災害や突発的事故によるゴミステーションにかかる事故の補助について、3番目として、ゴミステーションのデザインの統一化について、以上3点について市長にお伺いをいたします。以上で壇上よりの質問とさせていただきます。
市長、
佐賀議員のご質問にお答えいたします。 まず広報の事実及び周知についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、環境衛生行政についてのご質問、ゴミステーションについてお答えいたします。ゴミステーション政策補助についてでありますが、ゴミ集積所は市内全域で1656箇所あり、利用者の利便性や収集の効率性等を考慮して、町内会等のご協力により設置しております。市では新設の相談があった場合には、網掛け型の集積場所に使用する網や看板の提供をしておりますほか、一般財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業の備品整備を活用したごみ集積所設置の実績がありますことから、この制度を紹介しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。環境衛生行政についてのその他のご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
企画政策部長。
広報の充実および周知についてのご質問の1点目、 D ボタンの活用についてお答えいたします。現在むつ市では広報むつなど紙媒体による広報のほか、市公式ホームページや防災かませメール、 LINE、 YouTubeツイッターなどの SNS を利用したインターネット媒体によるもの、さらには防災行政用無線や FM コミュニティラジオなどの放送媒体によるものなど、多様な媒体により広報活動を実施しております。テレビの D ボタンを活用した広報につきましては、特にテレビを中心に生活している方々にとっては有効なものと一見考えられますものの、過去に県内の民放で無償により提供させていただいた際には、市民の皆様の認知度が上がらず、効果が見込めなかったことから、無償期間の終了と同時にサービスを終了した経緯もございます。一方で、インターネットやSNS での情報を受け取ることが難しい方々も一部いると認識しており、そのような皆様には、テレビやラジオからの情報入手についても推奨しているところでございまして、日頃からプレスリリースを活用したテレビ媒体での情報発信にも努め、これをさらに有効にするため、民放2社と協定を締結して、特に災害時には、情報発信ができる体制を整えてございます。今回の D ボタンを活用した広報につきましては、民間の放送局が提供する地方自治体向けの有料の情報サービスとして、当市もご案内いただいておるところでございますけれども、今後、その費用対効果等を調査研究し、効果的な情報発信と広報の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
広報の充実及び周知についてのご質問の2点目、防災無線についてお答えいたします。防災無線の設置の進捗状況についてでありますが、現在は事業者の選定作業および地域への説明会開催に向けて準備を進めております。事業の進捗に若干の遅れはございますが、当初の予定通り令和5年度末の事業完了に向けて取り組んでおります。また、最近の防災行政の変化に伴う防災無線の状況、修正はなかったかについてでございますが、災害時における情報伝達としては、防災行政無線に加え、テレビ、携帯電話などの情報端末、ラジオ、広報車といった5つの情報伝達手段を柱として、災害の特性に応じて活用するとする基本的な方針に変更はございません。従いまして、防災行政無線は、主に津波、高潮などへの発生時に、 対応するものとして情報伝達手段として整備を進めてまいりますので、ご理解のほど賜りたいと存じます。
民生部長。
環境衛生行政についてのご質問。ゴミステーションについての、自然災害や突発的事故によるゴミステーションにかかる事故の補助についてお答えいたします。現在、災害等によるゴミ集積所の修繕に対する補助は実施しておりませんが、昨年のむつ市風間浦村豪雨災害でゴミ集積所が流されることがありましたほか、突風等でゴミ集積所が横転する事例も報告されており、災害等による突発的な破損への対応に苦慮しているものと認識しておりますことから、支援方法等について現在検討しているところであります。次に、ゴミステーションのデザインの統一化についてお答えいたします。ゴミ集積所の建物に一定の基準を設けて使用を統一することは、地域の景観や環境の保全および建て替え経費の低減に効果が期待できるものと思われます。一方で、ゴミ集積所には建物型、ボックス型、網掛け型など方式は様々で、その大きさや規模も利用者数や管理形態に応じて設置されておりますことから、現状ではすべてのゴミ集積所のデザインの統一は難しいものと認識してございますが、その種類や規模ごとに統一デザインとすることが可能か調査研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
答弁いただきました。ちょっと順番が入れ替わるかもしれませんが、勘弁願いたいと思います。まずゴミの方から行かせていただきますが、先ほど答弁の中でですね、ゴミの、ちょっとはや忘れたんですけども、なんかこう紹介しているメニューがあるみたいなお話があったんですけれども、それ再度こう内容といいますか、紹介していただけますでしょうか。なんだか
民生部長。
お答えいたします。一般財団法人自治総合センターからの助成ということで、いわゆる宝くじ助成というものでございまして、町内会等が地域コミュニティ活動に必要な施設や備品などを整備するための経費に助成しているものでございます。以上です。
佐賀秀夫議員。
はい、わかりました。ありがとうございます。で、次にそのゴミ箱の、これ1番と3番が補助とそのデザインの統一化なんですけれども、要はデザインが中心と考えるのか、その作り物が中心と考えるのかによって違うんですが、今こう材料もかなりこう値段も上がってますし、またそれなりに経費がかかるわけですね。サイズによって、当町内から言いますと15万から約20万と、1件半件、高さが2メーター10ぐらいですか。そうなるとですね、やはり経費が大体多いところで毎年1つや2つ作ったり交換したりするわけですが、これ統一化することによって材料が一気に揃うと。そうすることによって値段も下げれるし、一番おいしいと思うのがですね、例えばそれをどっか大工組合とか振ると、これ当期間ですね、それに作ってもらう、またそういう材料が用意してもらっているストックがあるということになりますと、当期間のその雇用の継続にもつながるという部分があろうかと思われるんですが、そういう観点から見ますと、どのように考えますでしょう。
民生部長。
お答えいたします。ゴミの集積所は先ほども申し上げましたとおり、建物型ですとかボックス型、網掛け型と方式さまざまで、規模や利用者数等で異なるという状況でございます。現在ゴミの集積所につきましては町内会さんの方で設置していただいておりますので、例えば町内の事業所を使ったりとか大工を使ったりという形でやられているかと思われますので、引き続きそのような形で進めていただきたいと考えております。以上です。
佐賀秀夫議員。
はい、町内うちもそうですけれども、町内頼むんですけど、要はですね、デザインが同じだと その、まあ、色カラーリングとかは別としてですね、デザインが同じだってどの大工が作っても同じなわけですよね。そうすることで費用も安く済むと、そう考えた発想なんですけれども、それでデザインがきちっとしてどの大工さん頼んでもこれは OK ですよね、まあ、考え方によってはそういう発想はどうでしょう。
お答えいたします。あの佐賀議員のですね、ご指摘ということについては私もあのその通りだと思っていまして、でただその、前提になるのが、前提になるのが、むつ市のそのごみ収集はですね、ある意味その市民共同という形で、町内会の皆様に絶大なるご協力をいただいて実施しています。でこれはなぜかというとですね、もともとこの市政施行以来大変厳しい財政状況にありました。で本来であればっていうところを超えてですね、町内会の皆様にお願いをし、またさまざまなトラブルはありながらも町内会の皆様のところでやっていただいているっていうのが現状です。でそうした中で、今すぐにですね、例えばそのデザインを統一するとか、全体を設置し直すとか、まあ、維持管理についても雇用の観点から見直すということは、これはおそらく難しいと、これは理解していただいていると思います。で ただ今後これからですね、やはり町内会のその形もだいぶその今までとは違ってくると思います、まあ、つまり加入率も下がってくる、それからまあ高齢化も進んでいくということでいくと、まあ、町内会の在り方も変わってくる。でそういうタイミングでしっかりとやっぱり見直していくということが必要なんだと思います。ただもっぱら大事なのは財源でありまして、まさに仮に例えばですね、全部ボックスにするとおそらくまあ4か5億ぐらいかかってしまう。で、まあ、デザイン統一してっていうことになると もしかしたらもうちょっとかかってしまうかもしれない。それメンテナンスも含めて市が毎年そこを担っていくという余力は今の時点ではやはりないわけでありまして、これはやはりですね、例えばその新税とかですね、新しいその税収があって、でそれをきっかけに一気に改善する、あるいはその新ごみ処理場の建設が今進んでいます、その時も収集運搬の方策については見直すということになってますので、そういったタイミングでですね、今日いただいた問題意識についても議論を深めていきたいとこのように考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
佐賀英雄議員。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、自分も言っててちょっと自分に無理があるのを知ってるんですけども、まあ、二律背反という言葉もありますので言わせていただければ、個別集荷もしてみろとか、ごみ集荷作れとか自分で言ってることが矛盾してるんですけども、これはまあ二律背反ですからどちらも正しいということですね。カエサルのものはカエサルにと同じ意味ですから、なんとか理解していただきたい。要は例えば、例え話するとイギリスのサッチャー首相にそんな例え話に答弁しないって怒られるかもしれませんが、この、まあ、大畑の野源地域それから湯の川に行く途中でですね、義木でこうガードレールとか作ってあるわけですが、そういう観光地のところにですね、統一的なものを作るということによって、一つのその観光の、なんて言うんでしょう、ロケーションの風景になるという考え方もあろうかと思うんです。全部の町内しなくても、全部統一しなくてもですね、その地域ごとに、例えばここに観光的に力を入れていると。だったら、馴染まないようなデザインじゃなくてですね、その観光のところに馴染むようなゴミステーションのデザイン、色ですとかね、そういうものも考えられうるものと思うんですが、今後の進んでいく中でのですね、一つの考えとしてはいかがでしょうか。
市長。
これからですね、やはりその一斉にゴミ小屋の問題を解決する際、まあ、あるいはその時は一部地域で個別収集するかもしれませんけれども、そういった際には、今いただいたような景観に配慮したゴミ小屋にするということはその通りだと考えてございます。
佐賀英雄議員。
はい、ありがとうございます。ぜひともそのような方向でやっていただきたく存じます。で、まあ、一番今日このコーナーでですね、このコーナーでゴミステーションの中で、お願いしたいというのはやっていただきたいのは、この自然災害やですね、災害があった時なんですよ。 本当にね、夜風吹いたら寝れないですから、特にうちの町内、まあ、うちの町内とかまあ一部ですね、風の通しのあるところはですね、飛んじゃうわけなんですよ、ゴミ箱が。で、足をね、がっつり押さえててもやっぱり飛んじゃうと。これ何が原因かと言いますと、戸を開けてる、かっつり閉めてもらえない時があるんです。戸が開いてるとそこから風が入ってですね、そのまま持っていかれると。まあ、まだ大きい事故はないんですけども、先般ちょっとあの新築の家にですね、うちの町内のゴミ箱がぶつかっちゃいまして、たまたまそこ同級生だったもんですから、なんとかうまく進めてるんですが、そういう事例がですね、まあ、年間そんな多分あるのか、まあ、多分うちの町内だけかは分かりませんけれども、そういうものが他町内でも聞こえてくると。そういう時にですね、全額とは言いませんので、例えばその数字が何分の1の補助とかどれくらいっていうのがどれが正しいのかは別としてですね、そういう時に自然災害や突発的な事由があった時のその補助といいますか、援助といいますか、その点について考えていただきたいんですけど、再度答弁をお願いいたします。
民生部長。
お答えいたします。自然災害や突発的事故の補助というところでございますが、こちらは 私どもとしても早急に検討してまいらなければならないということを考えておりますので、現在検討中でございますので、次年度実施に向けてさらに検討を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
ぜひとも次年度実施に向けて頑張っていただきたいと思います。それとですね、まあ、ちょっと高額のために教えていただきたいんですが、まあ、一般質問で高額のためっていうのも失敬かもしれませんが、あのゴミステーションと網ですね、網掛け、まあ、うちの大畑はちょっと網ほとんど見たことないんですけども、これなんかムツで聞きますと結構あるみたいなお話なんですけれども、これ大体比率とか大体具体的な安入で結構ですので、教えていただきたいんですけれども。
民生部長。
お答えいたします。市内全域のゴミ集積場は、先ほど答弁、市長答弁でもありましたとおり1656箇所にあります。このうちですね、建物型が 89%、 1482箇所になります。でボックス型が 4% で66箇所で、網掛け型は 7% で108箇所となっております。以上でございます。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。まあ、大した数字はないんですけど、網掛け型がまあ 7% 程度あると。まあ、うち大畑に限らず脇の沢でも川内でもあるかと思うんですが、犬とかですね、カラスとかがつまんでいくような気がするんですよ。そして匂いもこう周辺の方、一番ゴミ箱のゴミステーションの設置で断られるのが匂いなんですよね。夏場の、特に夏場なんですけれども、そういう時の収穫っていうか、そういうこう対策ってみたいなものはあるんでしょうか。お教え願いたいと思います。
民生部長。
お答えいたします。網掛け型の町内の方に関しましては、町内の皆様に収集日当日の朝にゴミ出しをしていただきたいというお願いをしておりますほか、収集業者の方でも網掛け型を最初に優先的に回収するということで対応してございます。以上です。
佐賀秀夫議員。
はい、分かりました。ありがとうございます。まあ、ゴミのですね、そういう、こう努力をしている、まあ、本当は出さないに越したことはないんですけども、絶対ゼロということはありませんので、まあ、出す側もですね、例えば時間を守るだとか、きちっと後始末をするだとか、そういうものを守っていきながらですね、生きて、やっていってもらいたいと思うんですが、まあ、この永遠の課題で、なかなか大変なもので、あまり突っ込むとですね、逆にやぶへびになる、このゴミの事案はやぶへびになる部分が多いもんで、この辺で終わっておきますので、ぜひとも来年、その自然災害についてのやつをお願いいたします。続いて D ボタンなんですけれども、まあ、先ほども、まあ、いろんな媒体のお話を聞きましたが、確かにムツはですね、どこ行っても褒められます。パブリックリレーションズの塩梅がいいと、という広報はかなり力を入れて、情報を出していると。ただですね、どうしても高齢層、まあ、どの年代っていうのがはっきりしてないんですけれども、どうしても薄いと、これはまあ、デジタル媒体に、今日はかなり昨日から出てますけども、デジタル媒体に弱い年代とか、まあ、興味の年代、ない年代というか、どういう表現か分かりませんけれども、高齢の方ですね、なかなか大変ですよ。で、この ね、僕らはアナログ小僧ですからまだあれですけど、デジタル、ね、使える人はかなりいいんでしょうけども、どうしてもこの高齢者の方々の情報難民を減らすという意味で、100とは言いませんよ、70は下に20の法則、プラスマイナス1で結構です。やはりそういう方々にですね、少し分かりやすいように、でテレビのないところというのは、多分100とは言わないけど、ほとんどないんじゃないですかね。で、することによって、まず周知を徹底する、覚えてもらうと、まあ、最初の覚えるまでが大変ですけれども、でなおかつ、この今やっている事業者はですね、文章を作ると、大体10分か15分で出すと、でまあ、市長に聞いてると思うんですけれども、35分内に次出すと、一発目の情報は国や県ですよね、大きく一発目、どんと来ると、で2発目、3発目の補完的な部分、詳細的な部分をそういう部分で補えるのかと。同性無線、今までの質疑の中で結構皆さんから心配されているのが、片言っても片方にだけして、ね、まだついてませんので、大丈夫かと、結構不安視される声が多いんですが、そういうところも補えるようなシステムだと思うんですが、まあ、そこら辺のところを考慮して、再度、D ボタンの活用についてをお伺いいたします。
市長、
お答えいたします。D ボタン、そもそもまあデジタルのボタンです。で、ですね、これ、ご質問がありましたので、まあ、ここに、この今日答弁する過程の中で、まあ、職員とも十分に議論をして、今日の結論ということになってございます。まあ、結論としては、なかなか現時点では導入難しいということなんですが、ですね、もう端的に言いますと、ちょっと費用がだいぶかかるんです。でこれがどれぐらいかかるかっていうことは、おそらくその、今企画しているテレビ局さんとの関係で申し上げられないんですが、ちょっと費用が高い、まあ、あるいはちょっと高すぎるなというのが実感でありまして、その費用の分の、効果が果たしてあるのかなというのが疑問なんです。ですから、これはまあ普及してですね、すごく安い、年間数万とかいう単位であれば、まあ、それは少し考えてもいいかなというふうには思うんですが、ちょっとあまりにも費用が高くてですね、ちょっと躊躇していると。で、内容としても、まあ、実はそのテレビで、情報を流すっていうのは、まさに佐賀議員がおっしゃるように、テレビ普段よく見ているその高齢者の皆さんにとってはですね、まあ、高齢者を中心とするテレビを見る世代の人たちにとっては有効なんです。でただ、何かあった時のそのテレビの情報っていうのは、実は D ボタンではなくて、NHK なんか、NHK さんなんかが一番いいんで出ると思うんですが、枠で出てきますよね。枠で出てくる。あるいはその、ニュース速報で出てくる。で、その枠で出てきたり、ニュース速報で出てくるっていう仕組み自体は、もうすでに我々作ってるんですよ。ですから、プレスリリースをすれば、テレビの画面にさまざまな情報が出てくるっていう状況は、もう今、現状あるので、それに加えて、こう、まあ、ある意味、プル型ですよね、どっちかっていうと、プル型ですよね、情報を引っ張る方ですよね、D ボタンっていうのが、どれだけ本当に効果があるのか、まあ、やれば確かに完結するんで、それはいいんですけど、費用との関係でどれだけ効果があるのかということは、まだちょっとできないよねと。で、もう一つやらせてもらうと、数年前にですね、別のテレビ会社が D ボタンの企画をしていて、それ無償だったんです。で、無償でやってみたんですが、当時それほどですね、効果が見込めなかったっていう、そういう事情もあるというふうに、私、職員の方から聞いてまして、あ、であれば、まあ、今のところは、まあ、少しちょっと様子を見た方がいいんではないかという、今日の時点での答弁になっているということですので、ご理解いただきたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
まあ、承知いたしました。まあ、すべてはという、まあ、ものは全部財源が必要ですので、やっぱりこうなると、新税が必要になってくるなというのが、重々見つまされる思いでございますので、頑張っていただきたいと思います。まあ、少しずつこういうのっていうのは、デジタル系は進歩していくと思いますので、いろんな部分で費用的なもの、そしてまあシステム的なものがですね、進歩していったら、ぜひともご再考を願いたいと思っております。で、最後になりますが、その防災無線の部分なんですけれども、まあ、これ、作ってみなくちゃいけないというんですが、当初の計画のまま、例えばちょっと聞きますとですね、場所の予定が若干変わってるんじゃないかと、ようなお話も聞くところもあるんですが、まあ、大きくじゃなくですよ、その なんて言うんでしょう、大バカな場所は、まあ、それなりないんでしょうけれども、あれっていうのは結構ね、ポール立ったり大変な部分になりますんで、その変更っていうのは若干あるんでしょうか。気になる部分、気になる部分を別として、そこを教え願いたいんですけれども。
総務部長。
お答えいたします。今の時点では変更等はございません。以上でございます。
佐賀秀夫議員。
分かりました。まあ、いろいろとルース質問させていただきましたが、特にこの防災無線の件については、まだやってみないと分からない部分もありますし、まあ、不安も、まず、まあ、実際的に行ってみて初めて分かるものも出てきますんで、なるべくまあ、少し不便があったらですね、修正できるような形で進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。終わります。